Okay, well, I guess we can get into our Bible study. We're in the book of Genesis, where we're going through the Bible. And if you need a Bible, we have some on the table there, Japanese and English Bibles.
はい、では聖書の学びに入っていきたいと思います。聖書ない方は後ろのテーブルのところにもありますので、ご利用ください。
And we're going through Genesis. This morning we're in Genesis chapter 22.
創世記を今学んでいます。今朝は創世記の22章からになります。
And let's read verses 1 through 5, 6 rather.
はい。はい、では、創世記22章の1節から6節を日本語でお読みします。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼に、アブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおります。と答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は、神がお告げになった場所へ出かけていった。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所がはるか彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。
So Abraham is having his faith tested.
アブラハムはここで信仰のテストを受けています。
Now this wasn't a test to produce faith, rather this was a test to reveal faith.
これは信仰を生み出すためのテストではなくて、その信仰を表すためのテストです。
Abraham had been walking with God for 60 years.
アブラハムは、60年近く神と共に歩んできました。そしてその間にさまざまな形のテストを信仰のテストを受けてきました。でもこれが最も難しいテストでした。
He was told to take his son Isaac and offer him as a burnt offering.
彼は自分の息子のイサクを全焼の生贄として捧げなさいと言われました。
In verse 2 says, Take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains, which I will tell you.
2節のところで、あなたの子、あなたの愛している一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。
This is the first time that love is mentioned in the Bible.
聖書の中で一番最初に愛という言葉が出てくるのがここの箇所になります。
And it's interesting because it's in the context of a man offering his own son as an offering.
その愛という言葉が出てくるのが、人が自分の一人子をこの生贄として捧げなければいけない、その文脈の中で使われているというのがちょっと興味深いと思います。そして新約聖書の中で一番最初に愛という言葉が出てくるのはどこかご存知でしょうか。
It's in Matthew 3:17, which says this is when God spoke about his son Jesus, says, This is my beloved son in whom I am well pleased.
マタイの福音書の3章17節になります。これは神がイエスについてイエスを指して言われた言葉ですけれども、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言われました。
And as we're going to see, what Abraham is being asked to do is a picture of what God will do many years later.
ここでアブラハムが神に行いなさいと言われたこと、これは実はその何年も後に、行われるイエスが行うことの 型になっています。
This is a picture of love.
これは愛の姿です。
It's a picture of the gospel.
福音の姿です。
By the way, interestingly, the first time love is mentioned in the book of John, the Gospel of John, is John 3:16. For God so loved the world that he gave his only son.
ちなみにですけれども、ヨハネの書いた書の中で一番最初に愛という言葉が出てくるのはヨハネの福音書の3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたというところです。
Okay, so Abraham's told to go to the land of Moriah.
神はアブラハムにこのモリアの地に行きなさいと言われました。
Now, if you look in 2 Chronicles 3:1, it tells us that Solomon built the temple on Mount Moriah on the threshing floor. Remember the threshing floor that his father had bought from Orman the Jebusite?
第二歴代史の三章の一節を見ますと、ソロモンがこのモリアの山のところに神殿を築いたことが書かれていますけれども、そこはまたソロモンの父親であるダビデがエブス人オルナンという人から買った麦打ち場でした。
It's that ridge that goes through Jerusalem that the temple is built on. That it's kind of like a long ridge. It's not like a mountain like this. It's kind of a mountain ridge.
そこは一つの高い山というのではなくて、山々がこう続いているちょっと尾根になっていて、エルサレムまで続いているような場所でした。
And you know what's really significant is that2,000 years later, in this same place, there would be another story. There would be another father offering his son. Of course, that's Father God is offering up Jesus as a sacrifice for our sins.
これは非常に重要な箇所なんですけれども、約2000年の地にこの同じ場所で実はまた父が子を生贄として捧げるというそういった出来事が起こります。もちろんそれはイエスが生贄として葬られるということです。
OK, verses 7 through 13, let's read on here.
7節から13節をお読みします。イサクは父アブラハムに話しかけて言った。お父さん、すると彼はなんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。ひと焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今、私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭の羊がいた。アブラハムは行ってその羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。
So as they're walking up the hill, Isaac says, "Where's the lamb for the burnt offering?"
二人がこう山に向かって歩いているときに、イサクが尋ねました。どこにこの全焼の生贄があるのですか。生贄の子羊があるのですか。
To which Abraham responds, God will provide the lamb for the burnt offering.
それに対してアブラハムは、神がその生贄、全焼の生贄を備えてくださると答えます。
Now remember, Abraham didn't know. He didn't know the end of the story.
アブラハムはこの時、これが結果がどうなっていくかということは知りませんでした。
And he didn't know how it, but he didn't know how God would provide, but he simply trusted God's going to take care of it.
アブラハムは、 神がどうやって備えてくださるかは分かりませんでしたけれども、それでも単純に神を信じました。神が何とかしてくださるということを信じました。
And if you look in the book of Hebrews, the author of the book of Hebrews talks about this in Hebrews 11:17-19。
実は新約聖書のヘブル書を見ますと、このことについてヘブルの作者は語っています。11章になります。
Okay, and we'll read it in Japanese, English speakers, if you could just read it along. Hebrews 11:17-19.
ヘブル人への手紙の、11章17節から19節をお読みします。信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。信仰によって、あ、ごめんなさい、これは型です。
You may have a mental picture of IsaacAs this, you know, little boy that's coming up following along with his dad up the mountain.
もしかしたら、この時のイサクは何かまだちっちゃい少年のように思われるかもしれません。
But he wasn't.
でもそうではありませんでした。
He would have been at least 16 years old. And there's even a rabbinic tradition that says he was 33 years old.
彼は少なくとも16歳にはなっていました。そして、あるラビ的な伝説によりますと、33歳だったのではないかという説もあります。
I've heard everything up to 40 years old.
他にも40歳までこう言ってる説もありました。
He wouldn't have been that old though because, he gets married at 40.
まあそこまで、年齢は言ってないはずです。彼は40で結婚していますから。
But the reason I point this out is that he willingly went along. Isaac was a young man. Abraham is an old man. Abraham is, you know, over, well over 100 years old. If Isaac didn't like that idea, you know, he could overpower his father easily.
なぜこの年齢を言うかと言いますと、イサクは実はここで自ら進んでこの生贄となっているということがわかります。この時に彼はもう本当に若者ですけれども、アブラハムは100歳をはるかに超えている、もう老人でした。ですからイサクがもし自分が生贄と なることを嫌がったとすれば、簡単に自分の父を力ずくで任すことができる、そういった年齢でした。
And you know, this is a picture. Again, if you look at it, it's such a clear pictureOf Jesus in the Old Testament, of what Jesus did.
ですからここは非常に明確にイエスが後に行ってくださることを表している方となっています。
Now I don't know that Isaac was 33. It's interesting that there is that rabbinic tradition because Jesus, at the age of 33, carried his cross. He carried the wood to the sacrifice.
イサクが本当にこの時33歳であったかどうか私ははっきりは分かりませんけれども、でももしそうだとしたら非常に興味深いと思います。イエスご自身も33歳の時に、この十字架についていますけれども、生贄となるためのその焚き木をこう背負って
Remember, Jesus said in John 10:18, he said, No one takes my life from meSays, I lay it down of myself. I have the power to lay it down. I have the power to take it up again.
イエスはこのように言っています。ヨハネの福音書の10章の18節のところで、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。
I mean, this is one of the most radical stories in the Bible.
この22章の話というのは聖書の中でも最も過激な話の一つです。
I mean, we know that Abraham loved his son.
アブラハムが自分の息子を本当に愛していたということを私たちはよく知っています。
He waited years for him to be born.
彼はもう何年も この息子が生まれるのを待っていました。
And then finally, through a miracle, Sarah was able to conceive and he gets this son, his only son.
そして最終的にもうこの奇跡によってサラが、彼の子供を身ごもって子が生まれました。
And he's willing to sacrifice him.
そのイサクが自ら進んで生贄となりました。
I mean, that's amazing.
これは本当にもう驚くことです。
I mean, I can't even imagine if God asked me, you know, that could I sacrifice my son?
もう私は本当に想像すらできません。もし神が私に息子を捧げなさいと言われたとしたら、そんなこと考えられません。
I mean, when I'm mad at him, maybe. No, but.
おそらくもう怒ると思います。
But it really is amazing.
でも本当にここのお話というのは驚くべき話です。
But he didn't, as we see, the angel stops him. Abraham didn't have to sacrifice his son.
でも私たちはここで最終的には主の御使いがアブラハムを止めて、そしてアブラハムは結果として自分の息子を捧げなくてもよくなりました。
He says, "Now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me."
ここで神は、私は今あなたが神を恐れることがよくわかったというふうに言われました。
And just then he looks up, and there in the thicket, there's a lamb, a ram caught by its horns.
そして見てみると。そのヤブのところに角を引っ掛けたお羊がいました。
And as that God provided, in that case, at that time, God provided the lamb for the burnt offering.
それはもちろん神が備えてくださったということで、これがまさに神が生贄の羊を備えてくださった。
But as amazing as it is that Abraham was willing to sacrifice his own son to obey God, it's not as amazing.As what God the Father did when He would offer His only Son for our sins.
このアブラハムが自ら進んで神に従うために自分の子を捧げようとしたこの話というのは本当に驚くような話なんですけれども、でも実は、もっと驚くべき話があって、それは父なる神がご自分の一人子を私たちの罪のために捧げてくださるというこの話です。
God did what Abraham didn't have to do it, but God actually did it.
アブラハムは最終的には息子を殺さずに済みましたけれども、神はそれを行ってくださいました。
And Abraham, he didn't understand what was happening here, but God was using him to illustrate the most powerful truth in the world.
アブラハムはここで何が起こっているのかよく分かっていませんでしたけれども、でも神はこのアブラハムを用いて、何が最も重要なことであるか、この世の、最も重要な真理であるかということを示そうとされていました。
He was using him to illustrate the gospel.
神はアブラハムを用いてこの福音というものを伝えようとしていました。
You know, when you look at this story, when I look at this story,It seems like God is kind of being unreasonable. You could even say it seems kind of cruel.
この話を読みますと、なんかまるで神は本当に不合理なことを言われる方、もしくは非常な方というふうにも思えるかもしれません。
Why would he put Abraham and Isaac through so much stress?
なぜ神はこのアブラハムとそしてイサクをここまでのストレスのもとに置かなければいけなかったんでしょうか。
And you would feel that when you don't, if you don't understand the big picture, that's kind of the conclusion you come to.
もしそのように感じてしまうならば、私たちはそういうふうに感じてしまうのは、大きな、そのもっと大きな絵が理解できないからそういうふうに感じてしまう。
But God, as we see, God can be trusted.
でも神は信頼できる方です。
He's loving, he's always loving, he's always kind.
神は いつも愛の方であって、そして親切な方です。
Even when it doesn't seem like he is.
そのようにたとえ見えないような時であっても、神はそういう方です。
The most important thing in our lives, in Abraham's life, is to bring glory to God.
アブラハムのこの人生においても、また私たちの人生においても、最も大事なことは神に栄光を捧げるということです。
That's why we were created.
だからこそ私たちは作られました。
It's a wonderful thing that God uses us to bring glory to Himself.
そして神ご自身に栄光を返すために私たちを用いてくださるということは。実は素晴らしいことです。
Because, you know, it's like God is using us. It's part as in order to show Himself to the world.
神は私たちを用いて、そして神ご自身をこの世に示そうとされています。
Now, really, what if God had done it differently with Abraham? Just, I was thinking about that. What if it was different?
もし例えばちょっとこう考えていたんですけれども、神がアブラハムに対して違う方法を取っていたとしたらどうでしょうか。
Suppose, you know, God promises Abraham, or he promises that Sarah is going to have a child, and then the next day she has her pregnancy test, and oh, I'm pregnant, and she has a child.
例えばですね、神がアブラハムに、サラがあなたの子を産むと約束された、その次の日に、サラは妊娠が発覚して、あ、私は子供ができた。
And just thank you, God.
神様ありがとう。
What if they didn't have to wander in the promised land?
もし彼らがこの約束された地をさまよう必要がなかったとしたらどうでしょう。
What if God had led them there and all the people had gone out and so they just God had led them and they were just able to move into a nice house and take over?
もし神が彼らをそのまま約束の地に素直に導き入れて、そしてもうそこで敵もそこにはいなくて。簡単にその地に入って、そして大きな家を与えられたらどうだったでしょう。
It would have been a testimony of God's goodness, but it wouldn't have been nearly as powerful.
確かにそこには神の良さというものが、証しされるかもしれませんけれども、でもこれほど力強い証しにはならないと思います。
I know when I look at Christians who struggle, and yet I look at how they hold on to God.Through it, it's really powerful. It strengthens my heart.
私はクリスチャンの人たちで本当に苦しいところを通って、それでもこうイエスにしがみついて、信仰にしがみついている人たちの姿を見ると、私の心が強められます。
Because I think if God was there for them, well, He'll be there for me too.
もし神がああいう苦しい時にあの人たちのそばにおられるなら、私の時にも共にいてくださるに違いない。
And you know, I've also heard testimonies of, you know, some Christians where it looks like they don't have any problems.
でもあるクリスチャンの人たちは、例えばなんか何も問題がないように見える人たちも。
Maybe they look like the perfect family.
もう完璧な家族がいて。
The husband's, you know, handsome guy and a beautiful wife and...
夫は本当に美しいハンサムな夫に美しい妻。
Beautiful children.
もう可愛らしい子供たちがい
る。The children, you know, excel and they're always, you know, the class president or whatever.
子供たちはもう優秀で学級委員になっていたり。
Now there's nothing wrong with that, and God can be glorified through that. But all I'm saying is, with me, when I say that it's not as powerful as when I look at someone else who's struggling.
もちろんそういったところを通しても神はご自身を表されますし、証は表されますけれども、でも、私にとってはその苦しんでいるクリスチャンの人たちほどその力強い証というものはそこにはないと。
and they hang on to Jesus.
苦しんでいる人たちの方が苦しんで、そしてその中でもイエスにこうしがみついている人たちに強められます。
That's true of most everybody. Sometimes it looks like it, but we all go through.
それはおそらく私たちみんなに同じことが言えると思います。
But what the point I'm making is that God knows what he's doing.
でも一つ言っておきたいのは、神はご自分が何をされているかご存知です。
And his way, he can be trusted always. His way is the best way.
ですから私たちは神を常に信頼することができます。神の道というのは常に最善の道です。
Let's read verses 14-18.
14節から18節。そうしてアブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う、あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。
So it said Abraham named the place the Lord will provide.
アブラハムはこの場所を、アドナイルへ、主が備えてくださると名付けました。
And here again the Lord blesses. He reiterates the blessing on Abraham.
そしてここで再び神がアブラハムを祝福してくださいました。この時はあなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったからと言われました。
And when I read this story, I'm reminded, you know, those of us who are parents, it's very important that we don't withhold our children from the Lord.
私はこの話を読むと思い起こさせられるんですけれども、親として私たちはクリスチャンの親としては、私たちは子供を、自分たちの子供を主から、主に捧げるのを惜しまないようにしなければいけません。
We need to trust that his plan is the best for them.
私たちは神の神の彼らに対する計画が最善のものであるということを信頼しなければいけません。
God can take better care of our children than we can.
神は私たちよりもよっぽどよく子供を世話してくださいます。
His ways are higher than our ways.
神の道というのは私たちの道よりもはるかに高いものです。
Okay, let's read 19-24.
19節から24節。こうしてアブラハムは若者たちのところに戻った。彼は立って一緒にベールシェバに行った。アブラハムはベールシェバに住み着いた。これらの出来事の後、アブラハムに次のことが伝えられた。ミルカもまたあなたの兄弟ナホルに子供を産みました。すなわち長男がウツ、その弟がブズ、さらにそれにアラムの父であるケムエル、次にケセデ、ハゾ、ピルダシュ、イデラフ、それにベトエルです。ベトエルはリベカを産んだ。ミルカはこれら8人をアブラハムの兄弟ナホルに産んだのである。レウマというナホルのそばめもまたテバフ、ガフム、タハシュ、マーカを産んだ。
Now later on, if you look in verse 23, you hear you see Rebecca, and later on she's going to become Isaac's wife.
23節のところにリベカという人が出てきましたけれども、彼女は後にイサクの妻となる人です。
And that's pretty much the main reason this genealogy is included here.
それが、まあ主な理由でここにこの系図が書かれています。
Okay, let's read in 23. Now this is kind of one story, I'm going to ask Mika to read it in Japanese.
はい、
English speakers, can you just read along, please?
23章を、1節から20節最後まで一気にお読みします。サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキルヤテアルバ、今日のヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために嘆き泣いた。それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げて言った。私はあなた方の中に居留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。 そうすれば私のところから移して死んだものを葬ることができるのです。ヘテ人たちはアブラハムに答えて言った。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。そこでアブラハムは立って、その土地の人々ヘテ人に丁寧にお辞儀をして彼らに告げていった。死んだ者を私のところから移して葬ることがあなた方のお心であれば、私の言うことを聞いてゾハルの子エフロンに交渉して、彼の畑の端にある彼の所有のマクペラの洞穴を私に譲ってくれるようにしてください。彼があなた方の間でその畑に十分な値をつけて私に私有の墓地として譲ってくれるようにしてください。エフロンはヘテ人たちの間に座っていた。ヘテ人のエフロンはその町の門に入ってきたヘテ人たち皆が聞いているところでアブラハムに答えて言った。ご主人、どうか私の言うことを聞き入れてください。畑をあなたに差し上げます。そこにある洞穴も差し上げます。私の国の人々の前でそれをあなたに差し上げます。亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々にお辞儀をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げて言った。もしあなたが許してくださるなら私の言うことを聞き入れてください。私は二十歳の代価をお払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。エフロンはアブラハムに答えて言った。ではご主人、私の言うことを聞いてください。銀400シェケルの土地、それなら私とあなたとの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れ、エフロンがヘテ人たちの聞いているところでつけた代価、通り相場で銀400シェケルを測ってエフロンに渡した。こうしてマムレに面するマクペラにあるエフロンの畑、すなわちその畑とその畑にある洞穴、それと畑の周りの境界線の中にあるどの木も、その町の門に入ってきたすべてのヘテ人たちの目の前でアブラハムの所有となった。こうして後アブラハムは自分の妻サラをカナンの地にあるマムレ、すなわち今日のヘブロンに面するマクペラの畑の洞穴に葬った。こうしてこの畑とその中にある洞穴はヘテ人たちから離れてアブラハムの私有の墓地として彼の所有となった。
So Sarah has come to the end of her race.
サラは、ここでいよいよ人生が終わりました。
God's plan for her life is finished, and at 127 years old, she dies.
神が彼女に持っておられたご計画というものがここで終わって、127歳という年齢で亡くなりました。
And it's time to go home.
彼女にとっては家に帰る時です。
You know, we've gotten to know her quite well through the chapters.
私たちはこの何章かでサラのことを割とよく知るようになってきました。
It's kind of sad to say goodbye.
なのでちょっとここでですね、彼女にさよならを言わなきゃいけないのは悲しいような気がします。
But Abraham mourns for her, and you can imagine they've been through a lot together.
アブラハムにとってはもっと悲しいことでした。彼らは本当に二人で多くのところを通ってきました。ですから、おそらく彼は非常に嘆いたと思います。
And he's a nomad. He doesn't own any land.
で、彼はこの時遊牧民でしたので、自分で土地を所有していませんでした。
And you know, it's kind of ironic because God has told him again and again, you see this land?Look, as far as you can see, it's all yours.
神はですね、アブラハムに対して約束をされて、この地を見てみなさいと、これらはみんなあなたのに与えると約束してくださいました。
I will give it to you, but at this time he didn't own any land.
神はあなたに与えると約束してくださいましたが、この時はまだ彼は一切土地というものを持っていませんでした。
So he has to go to the Hittites in order to find a place to bury Sarah.
ですから彼はこのヘテ人のところに行ってサラを葬るためにその土地を得ようとしました。
Now when you look at this process of bargaining, this was very common in this culture.
でこの、交渉の仕方、これは当時 の、 文化では非常によく行われていた交渉の方法です。
They were expecting for Abraham to pay for the land all along.
彼らは最初からアブラハムがお金を払うことを期待していました。
You know, when he said to Abraham in verse 11, I give you the field and the, you know, go ahead and take it. If Abraham would have said, really? Wow, cool, thanks. You know, they would have been really shocked.
ですから11節であるように最初にエフロンがどうぞ差し上げますから使ってくださいと言われたときにアブラハムがもしそれに対して本当ですかすごいやったありがとうございますと言ってしまったとしたらもうそこで問題が起こります。これはまあ、ある意味で儀礼的なやり取りの一つです。
When you look at it, 400 shekels, it really looks likeA lot. He paid a lot for this.
でもまあ、いずれにしてもこの銀400シェケルというのは非常に大きなお金だと思います。アブラハムは大金を払いました。
The prophet Jeremiah, when we read it later in the book of Jeremiah, he redeemed a field. If you remember, he redeemed his uncle's field. That's mean he bought it back, and he paid 17 shekels for it.
エレミア書というところを見ますと、エレミアという人は自分の叔父の土地を、まあ、買うわけですけれども、その時には17シェケルを払って買っています。
But Abraham, you know, it's important. He wants a place for his wife to bury his wife, so he goes ahead and pays the price.
でもアブラハムにとってはこのサラを葬るために土地を得るということは非常に重要なことでしたので、その言われた値段を支払いました。
Now, later, he's going to be buried in there.
そして後には、アブラハム自身もそこに葬られることになります。
And by the time you get to the end of Genesis, it seems it's going to be quite full.
もう創世記が終わるまでにはそこの墓はもういっぱいになっているかもしれませんが。
But,Abraham and Sarah were foreigners.
アブラハムとサラは実は、ここでは外国人でした。
In Hebrews, looking back again to Hebrews chapter 11, it talks of them.
ヘブル人への手紙にまた戻りますと、ヘブル人への手紙の11章を見ますと、この時のことが書かれています。
It talks of Abraham and Sarah and the other saints in verses Hebrews 11, 13 through 16.
アブラハムやサラ、そしてまた他の、生徒たちに関することが、書かれています。11章の13節から16節をお読みします。
Let's go ahead and read that in Japanese.
これらの人々は皆、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、帰流者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実彼らはさらに優れた故郷すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。
I think I'll read it in English. It says, These all died in faith, not having received the promises, but having seen them from afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For those who say such things declare plainly that they seek a homeland. And if truly, if they had called to mind the country from which they had come out, they would have an opportunity to return. But now they desire a better.That is a heavenly country. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. You know, we are also aliens and strangers on earth.
私たちもまた実はこの地上で、外国人です。
This earth, this world is not our home.
この世というのは私たちの故郷ではありません。
I am a 外国人。
私は外国人です。
Not only in Japan, but you know, we all are.
でも日本にいる時だけではなくて、私たちはみんな実は外国人です。
Yeah, you're 外人 too.
皆さんも外人ですね。
But our home is in heaven.
私たちの故郷というのは天国にあります。
Don't forget that.
忘れないでください。
I mean, if you look for this world to be your home, you're always going to be disappointed.
もしこの世に自分の故郷を求めてしまうならば、必ずがっかりすることになります。
Even if things work well and you are able to get a, you know, piece of the dreamland here on earth, it doesn't last.
もし何かこう物事がうまくいっていたり、自分の夢が叶ったりしたとしても、それはずっと続くものではありません。
I mean, we won't last. Our bodies are wearing out.
私たちもずっと続くわけではありません。私たちのこの肉体というのは滅びます。
And so this world, it's not worth it trying to make, you know, trying. This world is not our home.
ですからこの世でこう一生懸命成功させようとするというのは、
This world is not our home, so,
この世は
don't try to make, you know, don't try to make it a permanent place.
ですからこの世は私たちの故郷ではありませんから、ここに本当に何か長く続くもの、一生懸命成功しようと、この場所で成功しようとすることはに努力をする必要はありません。
I know a lot of people are bothered by this. A lot of people, they think they're the only ones, but they feel kind of alienated. They don't feel like this world is their home, and they think that something's wrong with them.
They don't feel there.
Yeah, they feel like, oh, they, I feel different from other people. I'm not the same, and some people feel like aliens, and it bothers them.People in general. People feel. Yeah, this is not here. It's a very common feeling among people, all people, to feel alienated.
多くの人たちにとってこの地上で自分は何か外国人みたいな、なんか異邦人みたいな感覚を持つということは、これは普通に起こることです。
To feel like life works for other people, but it doesn't work for me.
あることは、この人の人生にはうまく当てはまるけれど、自分には当てはまらない。
They'll look at their neighbor and they think, well, they got it together, but man, I just don't seem to be able to handle this.
隣を見ると、あの人たちはうまくやってるけれども、でもなんか自分はきちんとできない、収めることができない。
And even as Christians, that can be carried over into the, often Christians feel like they feel alien.
クリスチャンでさえも時にそのように自分は外国人のようなものだなと感じてしまうことがあるかもしれません。
But the truth is, this world is not our home.
でも真理としてはこの世は私たちの故郷ではありません。
And the dream of life is not in that we could make it our home.
私たちの
That's not the goal of our lives.
私たちが持つべき目的、私たちの人生の目的というのはこの地上でのものではありません。
But we're heading for a better place.
私たちはもっとより良い場所に向かっているのです。
But you know, the way we should see our lives here.Is that we're aliens and strangers? So we're aliens and look, see our lives here as aliens and strangers. I'll finish the sentence. Who are loved by God?
この地上で私たちはもう外国人として、でも神に愛されているものとしてこの地上で、そういうここに
Have a home.
私たちには帰る場所、
Family.
私たちには家族があります。
We have a father.
お父さんがいます。
But right now, our father has us here.
でも今はお父さんが私たちをここに置かれています。
We're aliens here.
私たちはここで外国人です。
But we're not lost. We have a home.
さまよっているわけではありません。私たちには家がありますから。
We're not pitiful orphans. We have a father who wants to use.
そのお父さんは私たちを使いたいと思っております。
He wants your life to be full of purpose.
私たちの人生の目的を 成したいと思っています。
He wants you to not your home.
でもここはあなたの。
None. Then he's gonna say time.
はさあ家に帰ってくる時だよと言ってください、ね。
When I was
午後になるとも家の周りでも友達。
Had to be home when that was.
でも家に帰らなきゃいけない時間という。
There's a time. You know this is not ours to run.
そして私たち一人一人には。
Joys, your unique sorrows.
皆さんにはすることができません。
And just rest and say he's got it taken care of. And the Lord will teach the world, the people around us, something about himself through lives.
主は私たちの人生を通して私たちの周りにいる人たちに主のことを語ってくださいます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I pray that that would be the case. May your will be done in our lives.
お父さん、今語ったことが本当にその通りになりますように、あなたの御心だけがなりますように。
And Lord, thank you for providing a home for us.
そして私たちのために家を備えてくださっていることをありがとうございます。
And we trust, Lord, that it's going to be the perfect place for us.
そしてその家というのは私たちにとって完璧な場所であることを信じます。
But in the meantime, Lord, we know this is where we're at. This is where you have us.
でもそれまでの間、今あなたは私たちをここに置かれています。
So I pray, Lord, that you would strengthen our hearts.
ですからどうか私たちの心を強めてください。
Comfort those of us that need comfort from you.
あなたからの慰めを必要としているものに慰めを与えてください。
Draw us close.
私たちをあなたのもとへ近づけてください。
Let us know, Lord, that you're there.
あなたがそこにおられるということを教えてください。
We have nothing to fear.
私たちには何も恐れることはありません。
Because our God is with us.
なぜなら私たちの神が共におられるからです。
And not only that, our God is our Father.
神が私たちの父であるだけでなく、
And we love you, Lord.
共におられるだけでなく、私たちのお父さんです。主よ、私たちはあなたを愛します。
And we know, Lord, that you love us.
そして、あなたが私たちを愛してくださっていることを知っています。
And that gives us confidence to live each day.
そのことが私たちに日々生きる力を与えてくれます。
So we pray, and commit our lives to you again. In Jesus' name we pray.
ですからこの命をあなたにお委ねします。
アーメン。
イエス様の名前によってお祈りします。